本日の聖書箇所はマタイによる福音書6章33節です。新約聖書11ページです。マタイによる福音書6章33節です。それでは拝読いたします。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。それでは鳥なしの祈りに続き、説教あふれる祝福と題し、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして素晴らしい聖典の中、私たち一人一人の名をあなたの神殿へと呼び集めてくださり、これから御言葉の命に預かろうとしております。この幸いを覚えて感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちに臨んでください。あふれるほどにあなたの御霊を注いでくださり、今日語られる御言葉によって私たちを新しく作り変えてくださり、あなたに与えられたこの誠の命に、預かっている永遠の命に喜びと感謝を持って新しい習慣を始めることができますように、主をどうぞ私たちにお語りください。今私たちここに集った私たち一人一人の心を今あなたの御前に沈め、どうぞへり下った心を持ってあなたの御言葉を受けることができますように、どうぞ私たちを助けてください。私たちの傲慢を、また聞くことのできない耳を今あなたが開いてくださり、今日語られる御言葉に、御言葉のチャレンジに私たちが立ち上がることができますように、今日あふれるほどの祝福をあなたが注いでくださることを信じて心から感謝いたします。どうぞ今日このところにあって、さまざまな問題やまたさまざまな病の中にあるお一人お一人をあなたが覚えてくださり、御言葉を通して、また私たちを捧げる賛美を通して、礼拝を通して、あなたが癒し、回復を与えてくださり、あなたの皆がこのところでどうか崇められますように、あなたが栄光を受けくださる礼拝となりますように、主をどうぞこのところにあなたが生きて働いてくださることを信じて切にお願いいたします。どうか今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にもあなたが等しく望んでくださり、慰め平安で満たしてくださり、どうか今日このところを覚えてイエス様あなたと共に新しい習慣を始めることができますように、どうぞ祝福してください。また時同じくして大目あけぼのの地で特伝の奉仕に当たっておられる野口宣教師の上に、また大目あけぼの教会の特伝の上に素晴らしいあなたの祝福があることを期待して主を信じ祈ります。主をどうぞ大目教会にもあなたの誠の命を注いでくださり、リバイバルを起こしてくださいますように心からお願いいたします。この時すべてをあなたの御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。今日も皆様と共に誠の救い主であるイエスキリストを礼拝するこの恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。また今日は私たちにとってですね、まあ、心は少し寂しい思いがありますけれども、小堺姉妹が明日から千葉の新しいお家に引っ越されますので、今日が、まあ、小堺姉妹は最後とは言いませんけれどもですね、私たちこの後に行われる愛参会をもって、それこそですね、千葉の地に派遣したいと思います。千葉の新しい教会にですね、また新しい、交わりの中に本当に姉妹がいつも主の平安と祝福の中歩むことができますように、私たち共に祈りを持って姉妹を使わしたいと思います。肉の思いではですね、本当に三沢姉妹の この笑顔がですね、見れなくなることは本当に寂しい思いでありますけれども、でも新しく主が整えてくださり、今日も後ほど証ししてくださると思いますけれども、素晴らしいこの引っ越しまでのですね、忙しい毎日の中でも主が働いてくださり、もうこのギリギリのところでですね、主が全てを整えてくださったことをですね、本当にですというふうに先ほどおっしゃっておりましたけれども、そのようなですね、恵みの中で本当に姉妹の引っ越しがあることを心から感謝し、またご一緒に祈ってまいりたいと思います。今日はですね、この説教のタイトルにさせていただきました、あふれる祝福と題して御言葉を語らせていただきます。これをこのタイトルをつけながらですね、本当にタイトルだけ見るとっていうかですね、タイトルだけでも本当に私たちあふれる祝福ですね、神様の祝福に預かりたい、そのような思いですけれども、さて皆さんの信仰生活は今日のこのタイトルのようにですね、あふれる祝福で満たされているでしょうかですね、ここで書きましたように、ただの祝福ではありません、あふれる祝福です。それはちょうどですね、水道からこうコップに水を入れて、水を入れるために蛇口をひねるとですね、水が出てきます。そしてそのまんま蛇口を開けっぱなしとしていくと、コップからどんどんどんどん水が漏れてしまうですね、あふれ出て流れてしまう、止めとですね、水道がずっと流れていれば、コップはやがて満杯になり溢れ出して、そしてコップから出て恵みがなしくですね、この流れていく。私たちはすぐにもったいないと言ってですね、蛇口を閉めてしまいますけれども、これは水だったらそうです、もったいないから蛇口を閉めていただいて、これ正しいんですけれども、でも神様の祝福は蛇口を閉めてはいけません。私たちのですね、誠の救い主であるイエス様、そして天のお父様の祝福は溢れるほどに本来止めどなく流れているものであります。そして枯れることは決してありません。どんなに私たちが祝福を願ってですね、これぐらい祝福を願って、そしたらもう神様の方にはですね、枯れてしまうかな、だからこれぐらいに留めておこうかな、そんなことはない。決して枯れることはない。湯水のごとくに溢れるほどに神様の方には祝福があるわけです。でもどうでしょうか。私たちがですね、神様がくださろうとしているこの祝福を、私たちはですね、信仰生活の中でもったいない、もったいないと言いながら、とどめてしまってはいないでしょうか。もしくは、祝福されることをですね、諦めてしまってはいないでしょうか。これは大変、大変もったいないことであります。この間ですね、この間に限らないんですけども、チラシ配りをしているとですね、大体チラシを受け取ってくださる方がいて、そうするとしばらくして持って帰ってきてくださる方がですね、ご丁寧にお返ししますと言ってですね、くださる方がもう結構いるんですけれども、でこの間はですね、ある時それを受け取って、そしてまた戻ってきた方、もったいないからお返ししますと言ってですね、言われてしまったんですね。これは大変もったいないことです。そのチラシ1枚ですね、その何円の話です。でもその方はきっとですね、これにきっと答えることができないからと思って、もったいないなくてですね、返してくださったわけですけど、神様からそのように私たちがいただくものを返してしまうのはですね、大変もったいないことであります。しかし私たちのこの信仰生活において、どれぐらいもったいないですね、日々を過ごしているかと私自身を見てもですね、思います。今日は私たちがこの信仰生活を送る毎日の中で、私たちが神様のこの祝福の水が注がれるコップだとしたらですね、私というこのコップがいつも祝福の水が溢れ出ているように、溢れ流れ出ているように、この私のコップキツキツではない、そうではなくて、もうこう頭から手から口からですね、すべからすべてにおいてこの祝福が溢れ出ていくようにはどうしたらよいのか、ご一緒に御言葉に聞きたいと願います。神様はケチなお方ではありません。第一、お開きにならなくても結構ですけれども、第一テモテのですね、六章十五節にこのような御言葉があります。第一テモテのですね、ちょっと開いてみませんね。第一、テモテの六章の16節のところに、15節からですね、神は祝福に満ちた唯一の主権者、 王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方という15節16節の御言葉があります。すなわち神は、私たちの信じる誠の神様は、祝福に満ちた唯一の主権者であるということですね。神様の和という方は、決していっぱいいっぱいではない。祝福に満ち溢れている唯一の方であるということ。その方に私たちが寄りすがっていくならば、私たちもまた溢れる祝福をいただくことができる。そして私たちの主はそのような祝福に満ちている、出し惜しみしているようなお方ではありません。今日皆さんの心に、今日集われた皆さんにですね、私は祝福に預かっていない。神様は私に恵みをくださっていない。私の人生は一向にうまくならないですね。そのように思っている方がおられるでしょうか。だとするならばですね、今日が私たちがその祝福をいただく時であります。今日、天のお父様はこの祝福を皆さんに注ぎたいと願っておられます。なぜでしょうか。それは、ヨハネの3章16節、これからクリスマス、来週からアドベントに入りますけれども、それは、天のお父様は、ご自分の一人子なるイエス・キリストを賜るほどこの世を愛し、また私たちを愛しておられるから。だから皆さんを祝福で満たしたいんです。皆さんを喜びで満たしたいんです。皆さんがいつも悲しんでいる。神様がおられないんじゃないか。ですね、そういうふうに思っていることは主の御心ではありません。いつも喜んで満たされていてほしい。いつも私自身で満たされていてほしい。ですね、そのようにお父様が語っておられる。でですね、先ほどこのチラシ配りの話をしましたけれども、先週からですね、優子姉妹が今回はティッシュにチラシを入れて配るということを試みたわけですけれども、この間の木曜日からそれを始めましたら、まあこんなにティッシュの力があると思いませんでした。私普段あまり自分のですね、鼻がこのカサカサになるので、自分の潤いのあるティッシュを使っているものですから、あまりティッシュがこうですね、駅で配ってでも取らないタイプなので、私はあまりそのですね、ありがたみを知らなかったんですけど、まあ取るわ取るわ、皆さんですね、戻ってきて返す方もまあいらっしゃいましたけど、戻ってきてもティッシュを取る。そしてこの間はですね、もう一個くださいという方、二個三個くださいという方がいらっしゃったんで、突き返されることはあっても、もっともっとくださいという人はですね、初めてでした。でもそれぐらい、まあ、ティッシュの力も、まあ、ティッシュの力とは言ってはいけませんけれども、ティッシュを用いたですね、主が働いてくださったことに本当に感謝して、もうですね、私たちどれぐらい配られるのかわからないので、ある程度できたものを持っていったんですけれども、もうすぐ15分ぐらいで全部なくなってしまってですね、また急いで教会に取りに帰ってという、まあ、本当に嬉しい感謝なことが、出来事がありました。そのようにしてですね、私たちはこの神様に対してですね、一個二個では足りない、三個四個ください、もっともっと祝福してください、この信仰、主が喜ばれます。祝福してください、私を満たしてください、この祈りを主は聞いてくださいます。それゆえに、この玉川教会が、また今日ここに集った皆さんがですね、いつもいつも神様の祝福で溢れ出ているように、そのように心から願い、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。使徒言行録の2章47章にその姿が書かれております。この聖霊で満たされてですね、ペンテコステの後、聖霊で満たされた生徒たちが、2章の47節のところに、この人々は毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。ですね。このようにして祝福にあふれて、聖霊十万にあふれていた信徒たちは、民衆全体から、他の人たちから、まだ救われていない民から好意を寄せられて、こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのであると。アーメン。このことが玉川教会で起こることを信じます。この教会で喜びが溢れて、そして地域の人たちが好意を持って、なんであの人たちあんなに浮かれてるんだろう。ですね。この不景気の中、この大変な困難の中、地震も昨晩もありましたけれども、こんな中、なんであの人たち ですね、ヘラヘラしてちゃ困りますけれども、いつも喜んでですね、本当に踊るような皆さん生活してるんだろうというと、きっと入ってきますね。どうしてその秘訣を教えてほしい。で、そのようにですね、教会がなっていくためには、私たちはではどうしたらいいのかというのが、今日の御言葉です。本日の聖書箇所、マタイによる福音書6章33節をご一緒に読みたいと思います。新約聖書11ページ、マタイによる福音書6章33節です。この聖句はですね、皆様の糧としてぜひ覚えておいていただきたい御言葉であります。マタイによる福音書6章33節をご一緒に読みましょう。3、はい。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらの皆加えて与えられる。アーメン。これが私たちに今日イエス様がお語りになる大事なお言葉です。ですね。実はこのところ皆さんご存知のあの山上の説教というのがイエス様が山に登られて、そして群衆、弟子たちに語られた、マタイでによるならば5章から始まるんですけれども、あの有名なですね、心貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものであるという、この山上の説教が5章から7章にわたって、ずっとこれイエス様の大事な教えを語られるわけです。で、そしてですね、ここ、ルカ伝によるならば、このイエス様は山上に登られて、そして弟子たちを見つめて語られたというふうに書かれているんです。すなわち、ここはどういうことかというと、イエス様に従っていく、イエス様を救い主として信じていく、その私たちにイエス様は今日この言葉を語られたということです。それゆえに、弟子たちはですね、ここを読むならば、思い悩んでいたのでしょうか。ですね、今日着るもの、今日食べるもの、今日の生活、今日どうしたらいいのか、そういうことを思い悩んでいた。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、思い患っていた。しかし、ここで、その弟子たちに対して、30節で、6章30節のところで、ですね、イエス様はこのように語られます。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。ですね。思い悩んではならない。何を着ようか、何を食べようか、これはどうしようか、明日はどうしようか、思い悩んではならない。それは異邦人、すなわち私たちが神様を知らなかったら、イエス様を知らなかったら、この世は迷いだらけです。ですね。何をどういうふうに子供の教育をしていいのかわからない。どっちの病院に行っていいのかわからない。誰を頼りにしていいのかわからない。ですね。この混沌としたこの社会では迷いだらけです。しかし、イエス・キリストを救い主として信じている私たちは思い悩んではならない。何を着ようか食べようか考えて思い悩んではならない。そうではなく、イエス様が今日ここで語られたことはですね、先ほど読みましたように、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。イエス様はそういうようなものをですね、求めて祈ってはいけないとはおっしゃっていない。生活のこと、もちろんお金のことですね、もちろん大切な子供の世話のこと、また病のこと、癒しのこと、病気のこと、これは全部祈ってよいことです。でもですね、何よりもまずと言われた神様は、神の国と神の義を求めることをまず第一に求めなさい。そうすればこの皆さんに与えられている様々な問題に関しては、皆加えて与えられるという、ですね。そのことがここで語られています。それは、皆さんがですね、まず神の国と神の義を求めたら、ですね、飽きるものも食べるものもそこそこに、まあ、生活できる程度に与えられるというのではない。加えて与えられる。これが神様の祝福です。すなわち祝福は溢れるほどなんです。ですね。それが実はまあ私たちが韓国に行って学んできたことでありますけれども、ですね。今まで私自身も、それこそ、まあ生活費とかなんとかですね、生活暮らすのに、まあ10分の1を捧げます。しかし10分の1を捧げていても、なかなかギリギリ生活の最後月末になるとギリギリでですね、神様が調整してくださると思っていました。でも10分の1捧げれば、決しても、ですね、貧しくなることはないけれども、でも、まあ、ギリギリですね。祝福ギリギリまでは抑えてくださる。 だから神様感謝しますと思っていましたけれども、これは大きな間違いでした。神様の祝福は加えて与えられる、溢れるほどに与えられるものです。すなわち、そのギリギリ信仰が私の信仰だったということ。ギリギリで、いつもギリギリですね。神様、私の神様、いつもギリギリです。ギリギリで処理してくださる神様は、ギリギリしかできません。すなわち信仰によって働かれるからです。皆さんの信仰が溢れるほどに主を崇めているものであれば、溢れるほどに主を賛美しているものであれば、その信仰に応じて神様は溢れるほどに祝福を与えてください。でも私のように、ギリギリで主を与えてくださる、ギリギリで主が整えてくださると思っていると、そうですか。ではギリギリにいたしましょう。ですね、ちょうどよくいたしましょう。まあ、困らせないけれども、でもギリギリで何とかいたしましょうというのが神様がですね、それは私たちと人間的な関係ですから。ですね、一方的なお方ではない。いつも神様は私と対話してくださるお父様ですから。私たちのこの信仰を私たちはですね、神様は見てください。それゆえにですね、ちょっと開いてみたいと思いますけれども、旧約聖書でもはっきりと書かれています。マラキ書の3章の10節のところ、ご存知のようにこの最後の旧約聖書の最後の場所ですね。マラキ書は、最後のもう旧約聖書の最後がマラキ書ですけれども、このマラキ書の1500ページですが、ここにはっきりと書かれています。ここにですね、マラキ書の3章の10節のところから、でここはですね、ご存知のように10分の1献金に対する祝福が書かれていますけれども、ちょっとお読みしますが、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみよと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。祝福をギリギリあなた方に与えるであろうとはおっしゃっていないんです。もしあなた方がこの御言葉に聞き従うならば、必ずというふうに主が書かれていますように、私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。アーメン。そうです。私たちがこの神様の御言葉に従っていくときに、限りなく祝福が注がれていくということ。そして、ですね。それゆえに、ここで今日書かれていることは、マタイでに戻りますけれども、まず何よりも神の国と神の義を求めてください。それが今日語られる御言葉です。イエス様が語られる御言葉を私たちはよくよく聞かなければなりません。私たちの都合のいいように変えてはいけない。今日のところでイエス様は、まず何よりもというふうに語られた。まず何よりも、あなた方は神の国と神の義を求めなさい。すなわちそれは神様の御心、神様が一番と願っておられること、神様が皆さんにこうしてほしいと願っておられること、そのことを一番にしてください。私たちは先ほど言いましたように選択の中に毎日生かされています。その選択を選ぶときにですね、この日曜日の礼拝においてもそうです。こっちにしようかな、こっちの用事もある。でもイエス様は一番にしてください。まず神の国と神の義を求めてください。まずイエス様が喜ばれることを一番にしてください。そうすれば加えて祝福は与えられます。加えて必ず私はあなたに祝福を与えます。だからまず神様の御言葉を一番にしてください。神の国と神の義を私たちが軽んじておいてですね、よそに置いといて一生懸命祝福を求めていないでしょうか。神の義はよそに置いといて、イエス様は2番、3番、4番にしておいて、でも祝福してください。でも私の仕事を祝福してください。家族を祝福してください。家族を救ってください。病を癒してください。そのような祈りを捧げていないでしょうか。私たちがまず神の国と神の義を求めるときに、主は祝福してくださいます。もし私たちが神の国と神の義をまず軽んじるのであれば、主は私たちに栄光を表すことはできませんですね。そしてすなわちそれはどういうことでしょうか。それは皆さんの人生の一番上に神様を置くということです。私たちが一番上にいるのではない。神の国とは The Kingdom of God ですね。神の支配される国です。神様が一番上にいてくださって、神様が王様としてくださって、神様が支配してくださる国を神の国と言います。 皆さんが神の国を求めるということは、神様、皆さんの内が、皆さんの生活、生涯が神様の支配の中にあるということ。神様が王座として上に座っておられて、私たちはその下にいて、いつもその王様なる神様から恵みを受ける。私たちはその王座の席に自分自身を時に座らせてしまってはいないでしょうか。そして神様の国、この神様の国が支配されるということは、そこにあるのは私たちの正しさじゃない。私たちの義ではない。神の義があるということ。神様だけが正しいお方です。パウロもロマ書で語っているように、正しいものは誰一人としていない。どんなに私たちが立派な行いをしても、正しいのは神様お一人です。神様に間違いはありません。神様が唯一の主権者である、唯一の支配者であります。その誠の神様の国、神様が私たちを圧倒的支配を持って導いてくださる、この神の国と神の義を私たちは求めていきたいと思います。その時に加えて神様は私たちの生涯を祝福してくださる。私たちの家族が一番でもない、夫や妻が一番でもない、子供が一番でもない、仕事が一番でもない。神の国と神の義をまず求めなさい。イエス様が一番です。誠の救い主なる主が私たちの支配者でなければなりません。その時に主は私たちをあふれる祝福で満たしてくださるということ。それゆえに、まず神様の御心を第一に選び取る。そのチャレンジを今日私たちは御言葉を通していただきたいと思います。新しい週間、この御言葉に私たちがしっかり立ち続けることができるように、ここでイエス様は求めなさいと語っておりますから、私たちほっといてできるものではありません。求めなさい。そうすれば与えられる。これが7章に書かれていることです。祈り求めましょう。神の国と神の義をまず神様の御心、イエス様が喜ばれることを一番にできるように求めて祈ってまいりましょう。そしてですね、今日のそのチャレンジに対して神様を一番にすること、神様の御心を一番にすること、御言葉に従順に従うこと、このチャレンジを受けて祝福を受けた女性が先ほど読みました購読、箇所ですね、列王記の17章からのところです。旧約聖書561ページのところにこのサレプタの女性のところが書かれておりますけれども、この大預言者なるエリア先生がですね、このイスラエルの干ばつを預言し、旧約聖書561ページにあります。そして神様はですね、この干ばつの時に神の人、自分のご自分のしもべなるエリアをですね、二つのことを通して養われるというふうに語られたところが今日のこの17章のところであります。まず一つは17章の、ですね、三節のからのところに、ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ、その水を飲むがよい、私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。ここに行きなさい。そしたらあなたを、私はカラスを持ってあなたを養ってくれる。そしてもう一つ、今日のところですけれども、八節からのところでですね、そのようにして神様はお言葉通りにカラスを持ってエリアを養いました。そして続いて神様が使わしたところは、今日のところでありますけれども、また主の言葉がエリアに臨んだ八節からのところです。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め、私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。先ほども何度も語ってますけれども、溢れる祝福の神様にしては、随分ですね、養われるこの器は貧しい、器カラスであれ、ですね、夫のいない、頼る者のいない、このヤモメであれ、ちょっと、溢れる祝福を神様持っているようには見えないですね。そのような状況ですけれども、これが神様のなさることです。ですね。この貧しい器を通して栄光を表されるというのが、もう聖書にずっと書かれていることです。それはですね、開かれて結構ですけれども、第一コリント4章7節にあります。この並外れた偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。 この祝福がですね、貧しいヤモメを通して、またカラスを通して、人間的に私たちの知識で考えるならば、お金持ちを持って養ってくださればいいのに、カラスじゃなくてもうちょっと立派な鳥を持ってですね、養って食べれるぐらいのですね、なってくれればいいのに。でもそうではない。偉大な力が、神様の偉大な力がそこにおいて表されるものである。私たちから出たものではないことが明らかになるために、神様は私たちのようなカラスのような、時にカラスであり時にヤモメのような、私たちこの貧しきものを主は用いられるということですね。そのことがここで書かれています。そして神様はエリアをこの貧しいヤモメを通して養われるということを約束されました。そしてエリアはこの女性のところに行き、11節のところでパンも一切れ手に持ってきてください、彼女が取りに行こうと、この11節、ですね、10節からのところに、一人のヤモメが焚き木を拾っていた、エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてください。ちょっとずうずうしいですね、お願いでありますけれど、水ください、いやそれからちょっと待ってください、パンも一かけですね持ってきてくださいですね。そういうふうにエリアが語ったときに、12節において、この女性は、あなたの神主は生きておられます、私には焼いたパンなどありません、ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです、私は日本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。もう私には水をください。もう一かけパンを持ってきてください。とんでもない。私があなたに水をあげたら、私があなたにこのですね、パンなどないし、今持っているこの一握りの小麦粉と亀の中にあるこのわずかな油しか私にはありません。これをもしあなたにあげたら、私も私の息子も明日には死ぬ身です。もう生きていくことができません。だからあげることができません。そういう思いでこのですね、サレプタの女性はこのエリア先生に言いました。とんでもない。ですね。また母親なら、このまず自分よりも息子にあげたい。ですね。子供に食わせてあげたい。養ってあげたい。そういう思いが非常にですね、お母さんには特にあると思います。その息子を守るために、とてもエリア先生にですね、私は一かけの小麦粉、油を渡すわけにはいかない。息子が明日死んでしまうから。でも、エリア先生は続けます。13節で、恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だが、まずそれで私のために小さなパン菓子を作って私に持ってきなさい。エリア先生はですね、引き下がりません。諦めません。神の人は諦めません。なぜなら、エリア先生がお腹空いてるからじゃないんですね。エリア先生が、まず私が満たされたいから、やだやだ持ってきてって言ってるんじゃないんですね。そうではなくて、先ほども読みました9節で、主がエリアに臨んで言われた。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。主がそのように語られているから、どんなことがあっても、どんなにこのサレプタの女性ができませんと言っても、神の人なるエリア先生は、いや、してください。恐れてはならない。従ってください。私の言葉に従順に従ってください。ですね、恐れることなく大胆に、このことを語るわけです。これが神の人です。そしてこの神様の人なるエリア先生が語られたこのお言葉に、このサレプタの女性はどうしたでしょうか。15節を見ると、ヤモメは言ってエリアの言葉通りにしたというふうに書かれています。これはとっても大事なことです。エリアの言葉通りにしたということですね。私たちの思いと御言葉を混ぜながら、ですね、説教で語られた言葉、牧師先生が語られた言葉と自分の思いを混ぜながら、私たちは大体ですね、多くはこっちの時はこっち、こっちの時は自分の思い、こっちの時は先生の思いというふうにですね、私もそういう信仰生活過ごしてきましたけれども、そういうふうにしていた。でもそうではなくて、ヤモメはこの女性は言って言葉通りにした。そうするとどうなったでしょうか。死んでしまったでしょうか。ヤモメと息子は死にましたか。そうではない。この、こうして、 彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺のコタンは尽きることなく、亀の油もなくならなかった。アメン。ハレルヤです。主は生きておられます。ここにおいて主が語られた言葉は絶対に必ず成就していきます。でも、そのところで私たちに主はチャレンジを与えてくださいます。このヤモメに対して、明日は死んでしまうかもしれない。これを手放したらもう私は生きていけないかもしれない。でもその時に語られたお言葉通りにこのヤモメが従ったならば、その日一日暮らしが終わるのではない。そうではなくて永遠に尽きることがない。尽きることがないんです。ここではっきり書かれているように、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならないんです。主にすべてを捧げてもなくならないんです。主の御言葉にすべてを捧げて従っていっても尽きることはありません。まずそれゆえに、ここにおいてこのサレプタの女性がこの体験をしたんです。ここにおいてギリギリいっぱいのところ、明日は死んでしまうかもしれない。今日もルカ伝で放蕩息子を学びました。限りの尽くしですね。放蕩の限りを尽くして、もうダメになった、もうこれ以上はうまくはいかない、そういうようなところにおいて主がこのヤモメの女性の信仰を引き上げられました。この訓練を通して、この試練を通して、御言葉に従順に従った時に、どのような祝福があなたの家族に及ぶか、そのことをこのヤモメに神様はエリアを通して語ってくださいました。私たちは今日のですね、このお言葉の通りに、神様の御言葉通りに、決して壺の粉は尽きることない、亀の油もなくなることがない、加えて与えられる、溢れるほどに受けるこの祝福に預かりたいと思います。そのために私たちはもう一度最後戻りますけれども、まず神の国と神の義を求めましょう。まず神様の御言葉を第一に私たちの生活の一番中心に置きましょう。イエス様をまず私たちの王様として迎えましょう。言葉だけではない、そうではなくて、私たちの全領域においてイエス様が主です。全領域においてイエス様が支配されます。イエス様が王様です。王の王なる方です。イエス様を一番にしましょう。イエス様が喜ばれることを一番にしましょう。そのチャレンジをいつも私たちは日曜日にチャレンジが与えられます。また日々の生活でもチャレンジが与えられます。その時にぜひ今日の御言葉を思い出してください。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば加えて与えられます。加えて溢れるほどに皆さんに祝福が及びます。祝福をいただいてください。ぜひこの祝福をいただいてください。もったいないことです。溢れているのに、神様の方では溢れているのに、いただくことができないのはもったいないことです。そして、そのためにイエス様は十字架上で命を捧げてくださいました。あなた方のうちに生きた川がですね、もう溢れるほどに流れ出るように、そのためにイエス様は十字架で、贖いの技を成し遂げてくださいました。イエス様はそのために私たちに命を捧げてくださいました。私たちがこの祝福を、溢れた祝福を受け取るために、私たちがその祝福に溢れて喜びに満ちて感謝に満ちて生きることができるように、イエス様は十字架で今日も私たちのために贖いの技を成し遂げてくださっています。成し遂げ続けてくださっています。私たち応答しようではありませんか。イエス様のその招きに応えるものになりたいと願います。恵みを受けたいと願います。誰よりも祝福に溢れているものになりたいと思います。人は見なくて結構です。あの人溢れているな。そしたらあの人のところに行って、そのおこぼれをですね、いただけばいい。そのようにして溢れている人には寄ってきます人が。だって溢れているから、楽しそうだから。ですね。しかめっ面をしていたら、ちょっと後にしておこうかな。今忙しいからと思ってですね、寄らないのが私たち人間です。でも皆さんのうちに喜びが溢れていたら、イエス様の命が湯水のごとくに溢れていたら、周りにいる人たちを、家族を、子供たちを、あなた方は皆さん、祝福として満たすことができます。 そのためにぜひお父さんお母さん、またですね、それぞれ職場にあってですね、本当にいろいろな指導なさっている人、いろいろな立場にいる皆さん一人一人が本当に祝福の源となるように、祝福があふれ出て皆さんの会社にも皆さんの家庭にもその祝福が及びますように、そのためにまずこの教会にあふれるほどに祝福が、聖霊充満がこの教会にありますように、共に祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、祝福に満ち満ち溢れている天皇お父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたの皆を心から感謝いたします。イエス様、今日あなたは私たちに御言葉、命を注いでくださいました。ありがとうございます。どうか私たち、あなたに語られた今日の御言葉、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば加えて与えられる。これらのものは皆加えて与えられる。溢れる祝福をあなた方に注ごうと、あなたが今日私たちにお言葉をくださいましたから、心から感謝いたします。主よ、どうぞ今、あなたが与えてくださったこのチャレンジに、私たちに立ち上がることができますように、その力を与えてください。私たちに、このサレプタの女性、ヤモメの女性の信仰を与えてください。明日死ぬかもしれない。ギリギリいっぱいのところで、それでもなお、神の人に仕え、神の人に従順にし、神の言葉に従っていき、その時に、壺のこの粉は尽きることなく、亀の油はなくならなかった。この祝福を、溢れる祝福をいただいた、このヤモメの信仰を、今日私たちに注いでくださったことを信じて、心から感謝いたします。どうか新しい一週間、私たちがこの御言葉から離れることがないように、どうか私たちが喜んであなたに捧げていくことができますように、主よ、あなたは捧げる者に大いなる祝福を持って応えてくださる方です。ギリギリではありません。溢れる祝福を持って応えてくださる方です。ありがとうございます。どうか主よ、この教会が初代教会のように、主よ、どうぞどうぞ民衆、民全体から好意を得たと、神を賛美し、喜んであなたに捧げ、溢れる祝福を持って証しすることができますように、どうかこの教会を喜びで満たしてください。恵みで満たしてください。御言葉で満たしてください。聖霊充満であなたがここを祝福してくださることを信じて感謝いたします。どうぞどうぞ新しい週間、今日ここに集った一人一人にこの御言葉の成就があることを固く信じて、祝福を切に切にお願いいたします。今日どうぞ集った私たちの家族の上においても、この祝福があふれるほどに注がれますように、私たちの職場においてもこの祝福があふれるほどに注がれていきますように、主をどうぞ導いてください。感謝いたします。すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。